ということで、今日は、熊本市某所にやってきておりますが、私の前にはなかなかナイスガイがいらっしゃいますが、まずお名前から。
あ、恐縮です。映画の監督の駆け出しの、萩生田と言います。よろしくお願いします。
萩生田監督が最新作、子供の子供、こちらを持って熊本にいらしたということでお話を伺いたいと思います。まあ、あの子供の子供私も見せていただいたんですけども、かなりショッキングなテーマの作品ですよね。
そうですね、どんな映画かって一言で説明してしまうと、そのショッキングなことがですね、だいぶこうショッキングなことだけが頭に残ってしまう、まあ、そんなこともありますね、はい。
まあ、原作は佐藤明さんの漫画なんですけども、はい、あの前作の振動も佐藤さんの漫画の映画化だったですよね、
はい、そうですね、前作はその振動というクラシック音楽を、まあ、そのテーマにした、鳴海莉子ちゃん主演でですね、その天才少女の悩みというか、その、まあ、いわば中学生ですけれども、その子供の持って生まれた悩みをどんなふうにこうそれと戦っていくかっていうのをその原作のもとにやらせていただいたんですけれども、まあ、今回もその、佐藤さんの同じ佐藤さんの原作で、子供を主題にしたものなんですけれども、はじめそのプロデューサーの根岸という振動と同じくやってる人間からこの原作の存在を教えていただいて、それでまあ初めて手にしたような感じなんですけどね。
まあ、一口では言えない深いテーマを、ね、内包している作品だと思うんですが、まあ、小学生の妊娠という題材がですね、かなり本当にそれだけ聞くとかなりショッキングでびっくりするような話なんですけども、監督がまあこの作品取り組もうとそもそも思ったきっかけみたいなのは何かあるんでしょうか。
僕自身も中2と小4の女の子が娘がいますんで、そのね、文字面だけ読むと随分ショッキングなことを、人騒がせなことを随分佐藤さんも書くなというふうには正直思ったんですけども、まあ、読んでいくにつれてですね、それとはまた全然別の、なんかそのそこにこう込められている思いというか、表現されていることっていうのがなんかとってもすごく魅力的に感じて、なんかすごく深い説得力も同時に感じたんですね。で、映画化にさせてもらいたいというふうに、まあ、プロデューサーの方にも僕の方から言いまして、で、まあ、その時点ではもういろんな問題があるなというのは、具体的に 何の問題があるかというのはまあ分からなかったけれども、まあ、その問題、これから出てくる問題とは、まあ、一つ一つクリアしていけば何とかできるんじゃないかというふうに思いまして、まあ、その元にあったものというのはやっぱその子どもが、まあ、子どもが妊娠するっていうことのその是非ではなくて、そのことを通してなんかその子どもが持ってる、なんかこう力っていうか、秘められた力とか、その自分が自分を律する力とか、なんかそういうことをこの題材から描いていけるんじゃないかなと思って、なんかそれで取り組んだんですけどね。
まあ、一口にその命の尊さとか言いますけど、本当にこの映画を見終わった後になんか爽やかというか、子どもたちの生きる力強さみたいなのを感じたんですよね。
そうですね、だから子どもの本当出産ってありえないことだからこそ、だからそのありえないことを通して描くのがやっぱ映画だと思うんですよね。なんかその本当にあることっていうのを、その嘘っていうかフィクションを通してやるのが映画だと思うんで、そう、そのこの題材をもとにして、そう、尊さって一言で言っちゃうとね、なんか心にあんまり入ってこない言葉ではあるんですけれども、その子供が一生懸命動いてる様とか、一生懸命って言っても嘘言ったり騙したりするのも含めてなんですけどね、汚い部分もいい部分も含めて動いてる様から、なんかそんなことが伝えられるんじゃないかなと思って、ちょっとまあ、自分の域を超えた感じではあったんですけど、頑張ってみようかなと思ってやってみました。
特にやっぱり子供たちの演技が素晴らしいんですけど、主演の、まあ、女の子を演じる甘利春菜ちゃんですかね、オーディションで選ばれたそうなんですけど、はい、ここも相当魅力的な子ですね。
そうですね、今回は本当にオーディションに来るのも、初めてだったんですね。ただやっぱ入ってきた瞬間に、オーディション会場入ってきた瞬間に、あ、なんかこの子だったらできるかもしれないなという思いがすごくこうありまして、本人もすごくなんていうか根性のある子で、弱音を吐くことを知らないような なんかそんな子だったんですね。で、まあ、そのこれが本当に映画にできるのかどうなのかって台本しながら悩みながらオーディションもやってたんですけど、まあ、春菜に会うたんびに、あ、この子だったらできるかもなっていうよう なんか逆になんか選んでから励まされたような感じのところもなんか結構大きくありましたね。
あの多分その当然その春菜ちゃんは出産の経験もないわけですけども、そうに出産する役を演じさせなきゃいけないっていう、はいはい、で監督はどんなふうにその演出というか、うん、彼女と役を作り上げていったんですか。
うん、まずはその子供の演出っていろんなやり方もあると思うんですね。例えばキアロスタミさんみたく、あの実際に台本を与えずにその状況状況で追い込んでいって、その子のなんか素敵なところをこう映していくっていうようなやり方もあると思うんですけど、今回僕らがやったのは、あの春菜が、まあ、同じ名前なんですけど、春菜が、甘利春菜が持田春菜をどういうふうに考えて演じていくかっていう、その自分の字っていうか自分の元と演じることとの間に距離を置いて、仕事をするようにしてくれっていうふうにお願いしたんですね。もちろんその出産シーンなんていうのは経験したことあるわけないですし、人から話聞いたって実感としてもなかなか分かんないと思うんですね。だから演じるのだということを何回も何回も、言ってですね、でも言ってるだけじゃ分かんないんで、本当に一つのシーンに関して100回ぐらいリハーサルしたこともありましたし、なんかリハーサルして動いて動いていくことで、もちろん自分が演じるんだけども、それは演じたことなんだっていうことを強く意識してもらって、だから出産シーンに関してもチャンチーが演じてる出産シーンを演じてる映画ジャスミンの花開くっていうのがあるんですけど、それを見てお母さんと一緒に見てどういうふうに息吐くかとか、なんかそれを振り付けとしてやるっていうか、いわば演じることスポーツに近くなるぐらいの感じの練習を重ねて、やってもらいました。
いや確かに映画の中でこう、まあ、クライマックスになるシーン、まあ、具体的にはなかなか映画を見ていただきたいんですけども、本当に素晴らしいシーンができたなというふうに思います。あの舞台となる、まあ、町というかが、はい、都会ではなく、うん、まあ、田舎の、まあ、小さな町っていうところの舞台設定もすごく、はい、こう見てて、あの、うん、心が洗われるものがあったんですが、はい、この場所は監督が選ばれたんですか。
そうですね、学校を貸していただけるってことが一番大きかったんですけれども、やっぱこうね、1枚企画書だけ送って、今どこの教育委員会もその親と教育委員ウエットとの狭間でね、本当大変な時期に、あるね、リスクのある企画があった時にやっぱ断っちゃった方が早いやっていうようなところも結構あったんですけれども、能代市は結構な学校が良かったもので、粘り強くこう交渉を続けて、貸していただけるということで、その初めて能代市にお伺いしたんですけど、行ってみるとその何ていうか、その町の中の木が、まあ、その熊本もこう囲まれてますけど、その人間だけじゃないなんか命に囲まれてるというか、人間よりも偉いものがあるっていうような、なんかそんな印象がすごくあって、なんかこう情報にまみれた町ではなくて、なんか命の物語を育む町っていうような印象が、イメージがすごくこうこっち側も沸き起こるものがあって、それで本当にその小学校を中心にした小学生の学区内も歩いて、行ける範囲、ほぼ歩いて行ける範囲の中でロケをさせてもらったんですけどね。
舞台もすごく四季の移り変わりっていうのが本当にきめ細やかに描かれてて、はい、なんていうんですかね、生活感っていうか季節の移り変わりみたいなものも見事に捉えられてたなと思うんですけども、監督としてはその辺の季節感みたいなのは。
そうですね、やっぱりその子供の成長っていうことをね、子供が成長していく、まあ、もう本当に5年生ぐらいって、まあ、見た目はちょびっとかもしれないんですけど、その中が すごく激しく成長していってると思うんですね。もう一回行っちゃったら絶対戻れないぐらいに成長し続けてると思って、やっぱそれが絵の中でもよく分かるには、やっぱり雪が降ったりとかですね、その物が変わっていく、だからそれと同じように多分中もこう変わっていってんだっていうぐらい、っていうことをなんかこう見てれば分かるというかですね、っていうことをやりたくてですね、その真っ白にすごく緑だったそのものがすごくもう冬になると真っ白になるっていうような、なんか そういった形で表現していきたいなと思って、結構その場所は 歩いていける範囲なんだけど、結構こだわってやらせてもらいました。
映画の中でこの子供たちの力強さ、あの命の尊さをぜひ体験していただきたいと思うんですけども、あの熊本の映画ファンの皆さんに子どもの子どもについて一言、じゃあ、新芽のメッセージをいただきたいんですけど、
はい、文字それだけ読むとですね、びっくりされる方もいると思うんですけども、その大人たちがかつて持ってた、今も持っていながらなかなかこう目の前には出てこない、実際子どもを見てても普段の生活の中では出てこない、だけど、絶対こう持ってる侮れない力っていうのが僕はあると思っていて、それをなんか映画の中でこう描いて、それをなんかこう感じ取れるものにしていきたいと思って、子どもたちと、頑張って作りましたので、電気館の方にですね足を運んでいただけたら大変嬉しいです、楽しんで見ていただきたいなというふうに思ってます、よろしくお願いします。
まあ、という萩生田監督なんですが、実は雪貞勲監督とお知り合いだという話をちらっと伺ったんで、雪貞監督とはどういう、はい、
僕が一番初めにこうもう映画の現場に入ってですね、映画監督を夢見てですね、もうすごく前のめりに、潜り込んだ映画の現場でですね、熊楠っていう和歌山県で約半年以上も泊まり込みで、まだ未完の大作なんですけれども、山本正史監督の下で僕が演出部をやった時に全く使えない助監督だったんですけども、頭でっかちのですね、その時にですね、装飾部をな手伝ってたのが雪貞さんで、もともと東京で演出部やってたんですけど、この山本正史っていう監督に興味を持って、その装飾部っていう仕事の中で雪貞さんに初めて出会ったんですけど、全くもうニッチもサッチもいかない、頭でっかちの助監督をですね、助けてくれたのが雪貞さんでした。
じゃあまだお互いが映画監督になる前の出会いだったんですね。
そうですね、そうですね、もう本当にもう節々でもう本当に助けてきた、もう首にしろって言われてたんですよ俺、演出部やめろって言われてて、雪貞さんがいるんだから雪貞さんを演出部にしてチェンジしろって、変われっていうふうに、お前は演出部にいらないっていうふうにもう毎日のように言われてたんですけど、だけど陰で打ち合わせするとすごくこう助けてくれてですね、こうすればこう、でもそんなに事細かに言うわけじゃないんですけど、本当に助けてもらいました。それだけじゃないんですけどね、もうその現場でもあって、その次の場面の現場も誘っていただいて、林海蔵さんの現場だったんですけど、その我が人生最悪の時っていうですね、雪貞さんが上にいて僕が下にいて、使えないながらももう使ってくれたっていう感じで、僕演出部の友達とか助監督長いことやってないですぐテレビやったんでいないんですけど、本当に唯一の知り合いで、もう本当に節々助けていただいたっていう感じで。
助監督時代の雪貞監督は どんな感じでした？
やっぱね、役者にねすごい詳しいですよね。だからキャスティング能力がだって誰みたいなそれ誰なんですかみたいないう人をこう集めてくる、あとやっぱり役者に対する対応の仕方っていうのがやっぱ秀でてましたよね。役者からの信頼感っていうのをなんかやっぱり現場ももちろんいろいろやることはいっぱいありますけどね、やっぱその俳優に対するその向き合い方っていうか相談とかもすごく丁寧に聞くし、で新しい役者のね、新しい役者って監督も知らないような人たちをこう見つけてきて、だけどその人たちが今もう本当に目に見える映画のメインキャストになっているような人たち、だからそれはすごいなと思いましたね。あとやっぱり企画をすげえいっぱい持っててすげえ喋る、もうなんか泊まり込みでなんかこう横にこう、ね、寝てるとずっと喋ってるみたいなそれ何ですかみたいな、だけどそれが結構今やってたりとかするものがあるんですよね。その頃はいやちょっと俺寝るからみたいな感じそれが今実際やってたりとかする企画になってるのにはやっぱり相変わらず驚かされますけどね、はい、
ぜひ雪貞監督にこの電波を通じてメッセージを、じゃあまあお互い監督になり作品をどんどん発表している、ある意味ライバルとも言えるんですけども、はい、メッセージをお願いします。
まだまだ全然駆け出しですが、雪貞さんのこうやられてきたこと のなんかその重みっていうか、その時に多分その個人で多分追ってること、ゆきささんが個人で追ってやり通してきてることっていうののほんのまだ入り口にも僕なんか立ててないですけど、よくやった、よくやったなというか、よく本当に大変な仕事なんだなと、あの改めてですね思い返して、次のゆきささんの新作を楽しみにしつつ、とにかく全部見てますので、応援してるっていうのも変なんですけど、ちょっと追っかけつつ頑張ります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。